7月27日木曜日、時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために、大人の力。毎月第2、第4木曜日の午後3時30分からお送りしています。お相手は一般社団法人スタディライフ熊本のロコ先生こと古川博子さん、そして私、水野直樹です。一般社団法人スタディライフ熊本は、障害学習を支援する事務所として立ち上がりました。主に人生を3つの区間に区切って、さまざまな皆さんとの交流、学びを深めています。最初は子を産み子を育てる、そういった次の世代の子どもたちを成長させる、成長し合っていく段階、胎教スクールなどを通しまして親育てを行っています。そして次のステージは、これから社会に旅立つ前の子どもたちの分野、金融教育などを通しまして、またキャリア教育を通して、これからの時代を担う子どもたちを育てています。そして最後が人生のしまう時期、ライフエンディングストーリー、自分の人生を描き、そしてどのように閉じるのか、人生のしまい方、閉じ方、生き方を皆さんと一緒に学習しています。このように3つのステージで皆さんと関わり合い、学習し合う一般社団法人スタディライフ熊本、熊本市内だけでなく、熊本県内のさまざまな公民館にも出かけまして、皆さんと一緒に学びを深めています。この番組、学び続けたいあなたのために、大人の力では、講座をするだけでは終わらない。講座ですとどうしても人が限られてしまいます。より多くの人とともに学びを深めていきたい、そんな思いで放送しています。今回は一般社団法人スタディライフ熊本の兄弟会社として、ある会社が立ち上がりました。その会社は、これからの地域経済を活性化させるために、そして地域の会社を存続させるために、大切なキーワードを含んだ会社となっています。一体どんな会社なのか、何をするのか、皆さんと一緒に学びを深めていきましょう。今週もこの後30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。ではロコ先生、今回の学びストの皆さんはどなたでしょうか。
はい、前回もね、少し放送の中でさせていただいたかなと思いますが、その事業承継に関わる人たち、
その方々が今回の学びストということなんですね。ではその皆さん方、ご紹介ください。
はい、今日は税理士の事業承継士でもある、日下部さんです。
よろしくお願いします。
どうも、日下部です。よろしくお願いします。
そして今回もうお一人、
はい、今日はですね、補助金助成金の、コンサルティング、スペシャリストの石崎真由美さんです。こんにちは。
石崎です。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。このお二人にと、そして事業承継に関しては、ロコ先生もそういった資格をお持ちなんですか。
そうですね、事業承継士という資格を持っていますね。その中でお話しさせていただこうと思っています。はい、
そして今回ですね、その事業承継ということを進めるにあたって、新たな会社を立ち上げられたと。
はい、そうですね、新人の会社はい、この前立ち上がった会社ですけど、アクションラボというですね、株式会社を立ち上げさせていただきました。
主にそのおっしゃっている事業承継を中心として活動していく団体なんですか。
はい、そうです。 で、事業承継はその先代社長様から後継者さんに会社を引き継ぐんですけれども、その時にいろんなことを考えていかないといけない。
うん、その税理士としての草壁さん、そして助成金補助金のエキスパートとしての石崎さん、そういった分野もどのように関わってくるのかというのを今回ちょっと具体的に教えてください。
はい、アクションラボ、その私どもの会社の中では3つの柱を立ち上げました。まず事業承継が1つ目、それと人材育成、そして先ほどから出てる補助金助成金の、これを絡ませることによって事業承継を進めていきましょうということです。
まず1つ目の事業承継なんですけれども、手続き上は継ぐので登記を変えるとかそういうことなのかなってイメージがあるんですけど。
そうですよね、通常、代表者様のお名前を変える、今言った登記っていうことをしますけれども、それに伴って、株式会社であれば株式それを移転しますよね。社長様から後継者様に移転するというような作業があります。事業承継自体はそんなことって皆さん思ってらっしゃるんです。でアクションラボでお伝えしたい事業承継っていうのは、もちろん今申し上げたところもそうなんですけれども、先代の気持ちをきちっと分かって後継者さんがその会社を成長させていく、継続をしていくというようなことですよね。そこには書類上で名前を変えるとか株式を移転するとかそういうことだけではなくって、まず後継者さんがその気にならないといけないんですよ。
その気
そうそうそう、社長さんはもうしっかり自分の会社だから内容が分かって、今から成長させていく方向性も見えていたけど、後継者さんはどうかというと社長がやってきたことを見ていたわけですよね。でそこに自分なりの考えや意識を持って進めさせていく、モチベーションを上げて、まず会社がどうなのかという見える化、そういったものをしていかないと実は事業承継ってうまくいかないんですよね。よくお聞きするのは、なんとなく代表者交代があって、そして後継者は不安なまま代表者交代をしている。今回ね、人吉の方でもセミナーさせていただいて、後継者さんたちの集まりの中で後継者の不安なことは何ですかっていうようなね、アンケート、そんなものを取ったんですけど、その中でもやっぱ後継者は不安だというね、その会社のこと、人のこと、経済のことっていうような、その不安だというのがたくさんクローズアップされましたよね。坂部先生どうですか。
そうですね、実は今ロコ先生から話があったようにですね、後継者さんには2つのテーマで選択をしてもらったんですよね。今1つは今不安に思うことと、将来的に今からやりたいこと、どちらかを選択してくださいといったときに、不安に思っていること、これの回答を選択された方っていうのが大半でした。
これから先のことを見てね、未来でよしこうやっていくぞっていう希望というよりも、今がどうなんだろうっていうことなんですか。
そうなんですよ。だから事業承継する前にきちっと会社の見える化をして、数字を落とし込み、そしてやっぱりそこに磨き上げをしていかないといけない。その会社が今から成長できる段階にして承継しないと、誰でもそうですよね、不安な会社もらいたくないですよね見えてない会社もらいたくないけれども、なんとなく交代だからしないといけないとなると、後継者様は不安なので、その前に磨き上げっていうのが必要なんです。
すぐにできるもんじゃないですよね。
そうなんです。でその磨き上げがものと、あと人です。後継者さんの磨き上げもしないといけない。そこに自分が先ほどやる気にさせるっていうことを言いましたけれども、だんだん自分が分かっていって、内情が見えてくると、どうしていけばいいかという方向性見えてきますよね。そうすると自分の気持ちも、あ、やることが見えてくる、目標ゴールが見えてくるので、そうすると走れるようになるってことですよね。そこに磨き上げ、会社の状態を良くするということですね。そういったものを、作業をしながら事業承継をしていくってことです。
どうしても親族での交代ということになってくると、交代したとしても父親母親まだいるから、で自分が何かあったとしても父も母もいるやというような形で進めることがあるかもしれませんけれども、今のような話ですと、自分自身がしっかりとこれから中心になってやっていくんだっていう本中心となる心構えっていうのが育ってきますね。
はい、そこにはやっぱり私ども障害学習支援事務所スタディーライフ熊本させてもらってますけれども、教育が必要なんです。 後継者教育と私たちは言ってますけれども、まあ、アクションが関わ私どもの会社ですねが関わることによって共に学び合うということです。共に会社を成長させるためにどういうふうに切り込んでいくか、どういった勉強をしていくかっていうところで関わっていくと、うん、いうことですよね。後継者塾
そうですね、はい。で先ほどまたちょっと人吉のセミナーでちょっと補足といいますかあれなんですけど、実はですね先代と後継者以外にもその他の方っていうことで従業員さんの方も来てられる方がおられました。でその方にもですね実はさっきみたいなアンケートを取らせてもらったんですけども、実は従業員さんもですねかなり不安に思われているという方の回答が多かったです。
確かにそうですね、そこのうまい具合の引き継ぎができていないと従業員さんの方々は生活が成り行かなくなる可能性もあるわけですよね。逆に言ったら後継者の方は従業員の生活を守っていかなきゃいけないって、その責任があるっていう心構えを持ってもらわないことには従業員不安でしょうがないですから、不安の中で生産性上がるかって言ったら難しいですよね。
そうなんです、そうなんです。だから後継者さんも従業員さんのことを分からないといけないんです。分かるためにどうしたらいいかっていうようなことをね一緒に考えていく、そしてお力をつけていただいて磨き上げた中で事業承継をしていただくということですね。でそこに教育だから人材育成の部分で水野さん頑張ってください
後継者その方が自身がどんどん磨き上げられることによって社員の皆さん方の意識も変わり、そして社員の皆さん方も含めたところでの人材育成全体がスキルアップしていくと。
そうですよね。人材育成ってただ研修を受けてそれで終わりじゃなくて、そこにも多分磨き上げがあるんでしょう。どうですかね。
そうですね、それぞれ個で磨き上げる部分とチームで磨き上げる部分、そしてその一瞬だけ良くてもダメなので継続して成長していく、キーワードやっぱりこう成長にあるなと思うので、この成長というキーワードというところでは本当に学校の教育と同じだなということを感じます。こういったことを通しながら今話をしている中でもこの会社いても大丈夫だなっていうような気になってきますよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。で、その成長していくときにやっぱり今継続っておっしゃいましたと、研修ということはただ一過性の、セミナーを受けたりそんなものではないので金額、費用もかかりますよね。
そこ一番大きなところですね。
そうです、そうです。だから社長様たちも研修は受けさせたいけど結構かかるなということで二の足を踏まれるんですね。そこも私どもではちょっと手当てをさせていただきたいなというふうに思っていて、国ですね、やっぱり行政はすごくそのところにも事業承継って今度もすっごい力入れてるんですよ。もうパンフレットあたりも全然今までとは違っていて、もうこれも完売するというかすぐなくなるぐらいに素晴らしいものが出来上がってますけれども、そういった中で助成金補助金をね活用していくというような私どもスキームといいましょうか、そういった方法がありますよというのを皆さん方にご提案してるんです。
それをこう担当されているのが石崎さんということなんですね、はい。石崎さん、その補助金や助成金どのように提案されてるんですか。
事業承継にしても人材育成にしても、いろんな補助金助成金があるので、それの情報を提供して、それに申請してそれも合わせたところで継続的にやっていくというところを、応援できたらなと思ってます。でその事業承継にしても今先生が言われたみたいに国の施策として今とにかく事業承継に関して中小企業小規模事業者に対してものすごくきちっとした施策ができてきてますので、それに対しての補助金が出るんですね、事業承継する場合。あとはその人材育成に関してもその一緒にこう学んでスキルアップしていきましょう、磨き上げていきましょうという人材育成に関してもそれは厚労省系から助成金とか出てますから、そういうのをうまく噛み合わせて計画を立てて事業承継していくことが継続可能な今後の何ですかね、後継者様のこう長い会社を守るということに役立つのかなと思ってます。そこら辺をアクションラブというチームで全てのことを応援するという形で進めさせていただけたらなと思っております。
一番ね、そのお金というのはもう根底にあって難しいところですからね、そこを補助金助成金と、そんなにそのたくさん補助金助成金ってあるんですか。
結 構数はあります。ただ気をつけなきゃいけないのは、また申請できる条件もありますし、どれに使えてどれに使えないかというのもたくさんありますから、やっぱりそれは取捨選択していかなきゃいけないんですね。でそこら辺の情報を、この企業様にはこういうのを使われた方がいいかもですねとか、そういった提案がアクションラブでできるかなと思ってます。
確かにその企業のことを知る、まあ、その前提にあって、その先代から後継者の方に引き継ぐお手伝いをする上で、後継者の磨き上げをする、その中でこれからどんな方向に進んでいきたいのかな、その中には現在どういう状況かなということも一緒に共にこう分析していくところがあると思うんですが、そこがあるからこそ、あ、この会社にはこういう補助金がいいな、助成金がいいなっていう、そういった連携がまさにこの中で取れるわけですね。
そうですね、会社の見える化を最初にするということは、その会社の特徴が分かりますから、それに合ったものをご提案できるっていうことはできますね。
こうなんか痒いところにこう手が届くというか、そういった意味合いでこの3つの3本柱ってこれ重要ですね。
そうなんですよね。事業承継って実際どうやっていったらいいのと、スキームみたいなものはあるんだけれども、動き出す時にはどうなの、じゃあ実際何年かかるのみたいな、どんなものやっていくのというようなことを私どもがさせていただく、そしてそれも国からのいろんな支援も受けながら、完結させていくというような方向性ですね。
先ほど国もすごく力を入れているという話があったんですが、ちょうど高度経済成長あたりから、ね、会社がボンボンってこう立ち上がっていって、そして経営者の方々がそれなりの年齢になられて、さあじゃあ息子さんへ娘さんへ新たな後継者へという形に、ちょうど今もうガンガンなりつつある時期なんですかね。
このまま放っておいたら会社が存続しない、もしくはなくなってしまうっていう、この廃業問題というのもね、非常に多くこれは頭を悩ませているところでもあるんですね。でそれをやっぱり食い止めるために、その私ども今回のアクションラボでいろんなご支援をさせていただくということにはなるんですけれども、
先ほど人吉で、はい、セミナー開催されたってことだったんですが、草壁さん、皆さんどんな感想を持たれてました？
そうですね、やはり事業承継のですね、今回のセミナーを受講して、やっぱ思った以上に時間がかかるなとか、手間が大変だなとか、いろいろ学ばないといけないことも多いなとか、そういった意見が結構多かったですね。はい、
通常大体その事業承継するのに何年ぐらいって言われるんですか？
私たち事業承継士は、5年から10年というふうに言ってます。長いでしょ皆さんの年齢に10歳足してください。何歳ですか
ああそう思ったらいわゆる先代と言われる方々も、じゃあこれぐらいの時期にはもう、そう始めなきゃいけないなっていうか、計算ね、
そうなんです、
できますね。
はい、だからテクニック的なところだけを言われてるけれども、やっぱり時間がかかる、時間をかけるからこそ事業承継がうまくいくんです。かけないからもう2代目3代目ではみたいなね、ことになってくるので、そこにかける意味合いはすごくあると思いますね。けどじゃあそのかけても何をするのっていうようなところで、私どもとご一緒させていただければなというふうに思ってます。
はい、はい、大きな3本柱、事業承継、人材育成、補助金、助成金という、この3つを柱としまして、コンサルティングを行っていくアクションラボということなんですね。はい、そしてすでにもう研修が決まってるんですか？
そうですね、この間人吉の方ですね、7月18日に行わさせてもらったんですけども、今後もですね、倫理法人解散の方あたりでもモーニングセミナーあたりの、開催要望が来ております。それとですね、あと商工会関係の方からも、いろいろ要望を来てまして、具体的にも、決定したところでは、大和町商工会、こちらの方で11月14日ですね、午後7時からなんですけれども、ぜひ、アクションラボの方に、セミナーをやってほしいということで、7時から9時までの2時間コースなんですけども、そういった要望の方も来ております。
具体的にその2時間でどんなことをするんですか？
そうですね、事業承継のですね、セミナーと、一番いい形としては先代さんと後継者さんお二方来ていただいて、お互いの気持ちを伝え合うということもですね、一応セミナーの中に取り入れられれば、そういうのもぜひやりたいと思ってますし、あとはセミナーを一方的に聞くだけじゃなくて、ワークなんかですね、先ほど人吉なんかの事例で話したように、どういったことを考えているのかなっていうのを これセミナーを通じて改めて皆さんが認識してもらうというようなワークを取り入れたりとかっていうのもしております。それともう一つですね、あと私どもで行ってますそのセミナーのですねどんなことをやってるかっていうのをまたあの VTR でまとめてご紹介したりとか、そういったので、まあ、あの2時間といってもですね、まあ、結構あの時間も足らないような、感じのところもあるんでですね、結構あの前回の人としても評判の方っていうかですね、まあ、あのアンケート結果も良かったかと思っております。
リタイアメントセレモニーといって、先代社長様から後継者様に受け継ぐときに、まあ、一つこう催し物をさせていただくんですね。そういったものもお見せすることができるのでぜひですねあの来ていただけると。で事業承継セミナーでね心が動いたと言いましょうか、感動したっていう感想ないんですよないでしょう あんまりセミナーで、
ね、こういったあのビジネス的な研修というと、うんうんうん、感動というよりも、うんためになったというか、うん、どちらかというか、うんね、あ次に結びつくなと言いますか、うん、この事業承継の研修には心が動く感動という言葉があるんですか。
そうなんです。なんかそれをあの、まあ、帰り際に、聞いた方が言ってくださったということで私たちはすごく嬉しかったなと思ってるんですけど、そんなご感想いただいたのは嬉しかったですね。
これからもさまざまな形で研修皆さんのところにお呼びいただいて開催されていくと思います、そういったまあ予定ですとか、うんまあ、具体的にどんなグループなんだというのはですね何かでこうもう確認はできるんですか。
あそうですね、ホームページあたりも立ち上げてますので、まあ、そういったあのホームページもですねぜひご覧になりたいと思いますし、パンフレットあたりもですね、私どもの方でも広報用で作っておりますので、まあ、機会あるごとにこういったあのパンフレットあたりもですね配布させていただいて皆さんの方に周知の方させてもらいたいと思ってます。でセミナーだけじゃなくてですねそのセミナーを受けた後に個別相談という形でもお受けしておりますので、うちの事務所にぜひお気軽に足を運んでいただいてですね、まあ、いろんなあの事業承継に関するご相談とかご質問とかもお受けしたいなというふうに思っております。
今回の大人の力では事業承継というこの分野をピックアップしました新たな会社株式会社アクションラボを立ち上げたと、その中で3つの柱に携わっている方々にお話をお伺いしてまいりました。その、まあ、通常会社って一般的にこう暮らしているといろいろな、ね、会社、まあ、銀行があったりとか暮らしの中でいろんな会社がありますけれども、その中で事業承継というところをピックアップした焦点を置いた会社っていうのはなんかもう今までにあまり聞いたことがない、ピックアップあまりされてなかったような意味合いが多かったかなと思いますので、そういった意味では今後注目されていく分野になってくると思います。新たな分野の会社熊本に立ち上がりました。ではこれからですアクションラボをですね地域社会そして日本の社会の中で、まあ、どのように進めていきたいなというようなところをそれぞれ最後に皆さんにお伺いして終わりたいと思います。まずは税理士の草壁さん、どうですかこの社会的な役割も含めまして。
そうですね、これからますます事業承継士としてのですね、いや専門家としてのやっぱり必要性っていうのが出てくるかと思いますので、やはりそういったところ、専門家にご相談されるっていうのがですねやっぱり一番重要なことかとは思いますので、はい、ぜひお気軽にご相談ください。
そうか、専門家の集団なんですよね、こちらはさまざまな分野の。そして助成金補助金分野のエキスパート石崎さん、いかがですか。
そうですね、その大手企業さんですとか大きい会社ですとその何でしょうか、その企画室ですとか事業推進室だとかこう社内にそういったこう専門のチームを作ることができるんですけど、やはり熊本はどちらかといったら中小企業さんだったり小規模事業さんでやっぱり社長直っていうところが多いので、まあ、社長一人で悩まれたりとかどうしたら人手が足りない、本業の方が忙しくて人手が足りないというところに、まあ、私たちみたいなちょっと専門家集団といいますかブレーンを持つのも、まあ、こう持続可能な安定的な事業継承につながっていくのかなというその部分で、まあ、一緒に携えてやっていけるといいかなと思ってます。
確かに重要だ必要だって分かってるんだけれども、今目の前にある仕事の方人でもそんなにないしっていうことになると、やっぱりどこかお手伝いしてくれるところがあるといい。ただお金がねってなった時には補助金や助成金の活用もアドバイスできるということで、まあ、いろんな面でのですね皆さん方の支援ができるようです。さあそして最後に代表のロコ先生。
はい、はい、本当にこのアクションラボにはとてもこう事業を承継させていきたいという気持ちを強く持ったメンバーが集まっていると思ってるんですね。そのメンバーがそれぞれの力を出し合って、そしてそのお会社様のことをしっかり考えて、先に進んでいきたい。それこそ私ども創造承継という言葉を掲げさせていただいています。それぞれの会社様に合った、そして後継者様に合った、会社を作り出していけたらなというふうに思っているんですね。だからその辺のところが一緒に皆様方と、進んでいけたらなというふうに思っています。
はい、今回の大人の力ではアクションラボ、新しく立ち上がりました株式会社アクションラボについてお話をお伺いしてきました。ぜひインターネット検索エンジンで株式会社アクションラボで検索してください。株式会社は漢字、アクションラボはカタカナです。今回の学びストは税理士の日下部さん、そして補助金助成金のエキスパート石崎さん、そして今回はもう学びストの一人としてねご紹介してもいいかと思います、アクションラボ代表のロコ先生こと古川さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回は事業承継について皆さんと学び合ってきました。最後にスタディライフ熊本からのお知らせです。あさって7月29日土曜日、スタディライフ熊本では研修ルームにおきまして親子香育教室を行います。香育は香りを育てると書きます。午後から行われます。午後2時からです。興味がある方ぜひスタディライフ熊本にアクセスしてください。親子教育教室、自由研究の一つになってくるかもしれません。かなり東京から学び、そして現在熊本で活躍する皆さん方が行ってくださる内容の濃いものとなっております。関心のある方スタディライフ熊本にお願いします。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。